西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、暑くなってきましたよね。5月ももう第4週でございます。さあ、西宮再発見、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。今日は浜、川、山の自然探検隊代表の阿波野さん、阿波野晋三さんと副代表の福島明さん、お二人をお迎えして、浜辺の自然と生き物を守る活動と題してお話を伺っていきます。ということで、阿波野さん、福島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、
メールを頂戴してまして、ラジオネームガラモン2438号ことガラです。
はい。
いろいろとね、参加してくださってる方なんですね、この方。
そうですね。
毎月のお前浜の海浜清掃活動ご苦労様です。今回ラジオに出演されると聞きました。さて、自然探検隊の皆さんからどんなお話が聞けるのか楽しみです。海浜清掃の話かな、海浜植物の話かな、ジャコアゲハの話かな、今年は飛んでました、先月の海浜植物の観察、いろいろな花が見れてよかったです。もっと多くの海浜植物が戻ってきてくれたらいいですね。以上、時々お手伝いをさせてもらっている柄でした、ということでいただきました。先月ですか、今月ですか。
そうだ、今月ですね、5月、まだ、はい、5月の3日の活動のことをおっしゃってるんだと思います。
はい。ジャコアゲハは、
ジャコアゲハというアゲハチョウは今年はまだどうでしたかね。
まだ出てないんですね。去年の8月のあのものすごい暑かったあの時から、はい、お前浜も甲子園浜もジャコアゲハがいなくなったんですね。
あら
も、幼虫、卵産んで幼虫で、1年半年の暑い時期に 4,5、うん、回生まれ変わるんですけどね、あの暑さで何か、うまくいかなかったで、今年はそれ以来 見かけてないです。ただ先週、お前浜 の馬の鈴草という草に幼虫が4匹出ました。
その草が大好物なんですか。
そうなんです。それぞれ昆虫、蝶々はね、幼虫が食べる草、食草いうのが決まってるというか、傾向が。はい、で、馬の草でないと、ジャコアゲハは、卵を産まない、幼虫も食べない。
はい。
いうことで、今回4匹幼虫が見れましたんで、
なんか楽しみですね、羽化するのが ね。そのうち、ね、飛んでいるのが見られるかもしれません。またぜひご報告もお願いしたいと思うんですが、
はい、
さて今日は浜川山の自然探検隊のお二人ということで、代表の阿波野晋三さんはもともと西宮の方ではなくて。
そうなんです。私は大阪の重曹の生まれ育ちで、
もう都会っ子じゃないですか。
はい、そうなんです。家具屋の息子で、
はい、
近くに淀がありますんで羽を釣ってました、
うん、あ、そうなんです。
ただ親の、ね、介護看取りがありましてね、うん、で一応それが終わって、もう仕事もケアマネージャーの仕事をずっとしてまして、
はい、
まあ、疲れ果てて、
あら
海辺に うん、海辺の近くに住みたいなということで、
はい、
で人から紹介されて、うん、あの御前浜と出会いました。それが18年前ですね、
はい、今、はい、あの西鳩町の自治会長もしてくださってるということで、
はい、そうなんです。去年から
もう、ね、地元にいろいろと貢献をしてくださっている、はい、そんな粟野さんが代表、そして副代表の福島明さんは もちろんずっと地元っ子だった。
そうですね、はい、あの高露園小学校の、はい、32回生でございますが、
はい
はい、まあ、基本的にずっとね、あの西宮で、まあ、今も、いますということで、副代表のうちの一人を、この浜川山の自然探検隊でさせていただいております、
はい、まあ、あの素晴らしい団体ということは聞いてるんですが、どんな団体なのかというのをここでちょっとご紹介いただけますか。
はい、でしたら私福島の方からちょっとお話をさせていただきますが、はい、先ほどもね、あのガラさんの方から、あの、海浜清掃の話かな、海浜植物の話かな、うんうん、ということがありましたが、まあ、まさにまあそういうことでございまして、
うん、
月に1回、大体、第1土曜日なんですが活動日ということで、その日にですね、海浜清掃をしたりですとか、まあ、それだけではなくて自然観察、防災活動、防災の学びですね、そういうようなことをまあする団体ということで、まあ、NPO とかじゃなくて任意の団体という形ではやっているんですけれども、あのそのような学びの機会というのを皆さんと一緒に共有させていただいているというところで、はあ、海岸清掃のほかですね、今、ジャコアゲハのも出てきました、うん、海辺の、浜辺の生き物たちの、保護活動ということもやってますし、で、あのゴミというのをただただ拾うだけじゃなくて、それに対する学びですね、うん、プラスチックのゴミ、小さくなるとマイクロプラスチックになっていろいろと悪さをするというような話ですとか、まあ、もちろんあの防災の話ですと津波とか高潮の、まあ、怖さということも含めて、そういうようなことを毎回何かしらのお話をさせていただいて、あるいはその参加者の方からお話を聞かせていただいて、学び合いの機会を、ちょうどね2013年の8月ですので、もう12年前になりますね、
はい、
そこからスタートしてですね、他の団体の方々と共催とか協力しながらですね、2023年に100回活動、はい、で、はい、前回、5月の活動が、120回と、いうことで、
はい、
まあ、毎月の活動ということですが、ちょっとあの、計算が合わないのは、コロナの間はね、ちょっと休んだっていうのはあったので、
はい、
あの、回数の計算合ってないんですけれども、うん、基本的には、毎月、皆さんのおかげさまで続けさせていただいております。
会員の方って今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
会員という形ではまあ30人とか、まあ、それぐらいだというふうに思っておるんですが、うん、まあ、いわゆるその会員になるよっていうふうにおっしゃってる方だけでなくてですね、もう単発で、あるいはもう、何回もリピーターで参加されてる方もいますので、
あ、自由参加 OK なんですか。
そうですね、これも基本的に、はい、うん、あの自由参加で来ていただいておりまして、
はい、
まあ、延べ人数としてはですね、この2023年の100回の活動までで4000人以上のご参加をいただいてるという、あの数え上げるとそうやって我々もちょっとびっくりしたんですけど、
素晴らしいことですよね、
はい、たくさんの方に来ていただいております、
ね、そしてあの活動場所としては、はい、
そうですね、あの我々の西宮の浜ということで、
はい、
その中で宿川河口にあります御前浜、高露園浜、こちらが、うん、活動の中心になっております。
まあ、昔はいっぱい浜があったんでしょうけど、西宮にも今はね、もうこの御前浜と高露園浜、
そうですね、
あの甲子園浜は、
あ、そうですね、甲子園浜もまあ自然の海浜として残っていると、う
ん、でもちょっとずつなんかね狭まってきてるみたいですもんね。
そうですね、まあ、甲子園浜と、まあ、あのちょっと狭まってきてるという話をするとですね、うん、あの今津灯台のところにちっちゃい今津浜っていうのがね、あの、あったんですけれども、ちょっとね、防潮堤の工事とかで、まあ、これも必要な工事やったということで仕方ない面はあるんですけれども、ちょっとその浜としては、もうほぼなくなってしまったというような形で、まあ、そこは残念なんですが、まあ、だからこそ今残ってる浜というのを一層大事にしていきたいなというふうに思ってます。
うん、この浜っていうのは本当に貴重なものなんですってね。
そうですね。で、まあ、本当に貴重やなというふうに我々思ってるんですが、はい、その兵庫県の方でもですね、この大事なものっていうのを、 データブックと、レッドデータブックというのに、まあ、まとめておりまして、まあ、甲子園浜と、まあ、この高露園浜ですね、うん、これが、まあ、セットっていう形で登録されてます。で、何に登録されてるかというと、貴重な生態系ですよ、自然景観 B ランクに指定されてると。はい。で、この B ランクってね、A じゃないんかいっていうふうに思うじゃないですか。
思いますよ ね。
何が B かっていう。でもね、はい、A っていうのはね、兵庫県内でね、この広い兵庫県ですよ。10個しかないんですよ。で、みんなが知ってる、あの、メジャーな鳴門海峡とかね、玄武洞とかね、こういうのが上に10個おるんですけれども、それについて同率11位とか、まあこれランク言ってもなんか競い合うもんじゃないんで、同率言うのも変な話ですけれども、
はい。その A ランク。でもそれぐらい、すごいこと。
そう。はい、すごいこと。というふうに、ね、皆さんあんまりね、表張れへんかもしれないんですけれども、はい、あの西宮こんなにね、あの、貴重なものということで、兵庫県の方でも認められてるっていうことで、
はい。
はい。あの、まあ、あの、認められてるというところですので、あの、誇っていきたいなというふうに思ってます。
そうですよね。はい。で、あの、お前浜、高露園浜って今伺ったんですけど、あれは何、呼び名は、
難しい問題をおっしゃいますね。はい。あのね、まあ、皆さんは、宿川の河口行っていただいたら、宿川の、右側と左側、まあ、西側と東側、うん、両方浜ございます。
はい。はい、
これを、まあ、お前浜と言ったり、高露園浜と言ったりですね、あの、人によってはですね、この西側を高露園浜、東側をお前浜というふうに呼び分けたりとかですね、
うん、
まあ、ちょっとこのバラバラというか統一されてないと。
あの、お前浜というと、あの、西宮砲台の、
そうですね、
そういう。あのエリア。
というイメージを持ってる方が最近は、
はい、
はい、多いかなと。
は
い。で、ただ、その、高露園浜という言い方は、うん、昔、まあ、明治の終わり頃ですかね、あの、阪神電鉄さんが、ここで海水浴場を開かれたと。その名前が高露園浜というような形やったので、そっからまあ、広がってきたということやと思うんですが、本当はね、もう同じ浜なので、うん、まあ、普通は一つの浜に名前が一つというようなことでしょうけど、まあ、ここの重い浜、高露園浜については二つの呼び方があって、
はい、
どの範囲をどういう呼び方をするっていうのは、うん、結構ね、あの、意見が分かれるところなんですけれども。
まあ、あの、皆さんそれぞれにね、思い入れがあって、歴史的なね、そういう経緯もあるでしょうし、海水浴場は高露園やったから、絶対ここは高露園浜やって思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね。
はい、なんでね、まあ、この二つの名前っていうのを、まあ、どちらに肩入れすることなく尊重して、まあ、ただなんとなくですけど、西側高露園浜よね、東側、お前浜よねっていう、なんとなくの、あの、呼び分けというのは、しているところではあります。
なるほど。
は
い、で、この二つの浜っていうか、まあね、続いてると言えば続いてるところなんですが、うん、何が貴重なんですかね。
そうですね。まあ、何で、まあ、こういうふうにね、あの、レッドブッ、うん、レッドデータブックにも、登録されてるかっていうところなんですが、うん、まあ、一つには、まあ、いい景色ですよね。景観ですね、
うん。
で、この辺の景観と言いますと、よくね、言われると思います。白砂、青砂、白い砂に青い松ですよと。緑色の松ですよというようなことで白砂青松の景観というふうに言われるんですけれども、
はい、
六甲山って花崗岩でできてます、でそれが風化して、宿川なり芦屋川なりで流れ込んできて、浜辺に堆積しますということで、花崗岩白いんですよね。なんでそれがからできた砂っていうのも白いということで、はい、白い砂が、この辺ありますと、
うん、
で防風林などとして植えられている松というのがあって、これのコントラストというのが非常に綺麗ですよと、でそういうところで海水浴場があったんですよと、いうようなことで、この白砂青松の景観と、あとまあ昔でしたらそこで漁業をやったりとかね、そういうような景観があったということで、そのような、景色というのが大事ですよと、いうようなことが一つあると。で、ただその景色だけじゃなくって、まあ我々特に大事にしていきたいなと思ってるんですけれども、そこで生えてる植物たち、そこに住んでる生き物たちですね。そういう生物の多様性、いろんな生物が関わり合いながら暮らしてますよという、それも大事にしていきたいということで、この浜昼顔とかね、工房芝、そういう、貴重な、海浜植物群落、こちらもですね、兵庫県のレッドデータの方で、まあ、こちら C ランクに指定されてるんですが、
うん、
そういうのもありますし、
うん、
あとは鳥たちですね、
うんうん、
はい、こちらにつきましては、 県が指定した宿川河口を鳥獣保護区というのにも指定されておりまして、渡り鳥などの野鳥もこの保護の対象になっているということで大事にしていきたいと、うん、でなんでその鳥たち来るのっていうとカニ類とか貝類とかこういう餌になるのが、砂浜干潟に、たくさんいますよと、ただねこれね播磨の方とか立場の方行ったらこういう浜っていっぱいあるんですよ、言うたらね、ただこれ我々住んでるところこの都市のすぐ近くにあるということこそが、まあ、一つ貴重な、
なるほど、そうですよね、本当にすぐそばに、ね、たくさんの植物がそして貝類も鳥もっていうことは本当に豊かな自然が身近にあるっていうことですもんね。
そうなんですよね。これがただただ残ってるということではなくて、我々の先人たちが残してくれたと、いうのがあります。で、まあ、西宮にね住んでる、方、桜 FM をお聞きの方も皆さんご存知だと思うんですが、昔石油コンビナートをこの浜辺に、誘致しようという話がありましたと、ただそれを公害を懸念する市民の方あるいは市場会社の方とかが、まあ、やめとこうぜと反対してそれが撤回されたと、そこから西宮が文教住宅都市になっているというようなストーリーもあるわけですが、まあ、こうやってね浜を守ってくれた自然を守ってくれた、住宅都市としての礎を守ってくれたこの先人たちにですね、まあ、敬意を表しながらですね、私たちもですねより良い浜辺の環境これを次世代につないでいくというそういう思いでね、やっているというところです。
はい。はい、もうその浜、川、山の自然探検隊の、まあ、こうね、アウトラインを福島さんにご紹介いただいたんですが、
はい、
さあ、阿波野さん、
はい、
今日はなんか草を持ってきてくれてあるんですけど、これは何という植物なんですか？
はい、これはシナダレスズメガヤという植物です、英語名は、ウィーピングラブグラスやったかな、はい、すすり泣く愛の草が英語名なんですけども、
はい、
今御前浜の宿賀河口にものすごい勢いで広がっているんですね、はい、前からあったんですけども特にここ数年どんどんどんどん白砂白い砂に広がっていることで今日これ先ほど取ってきたところの、草で、ちょっと背丈がどんどん1メートルぐらいこれ伸びてるやつは上の方がもう花を咲かせる準備に今入ってます、はい、外来植物なんですね。
これは本来はあんまりはびこってほしくないというか、
そうなんです、
駆除しないといけない類のものになるわけですか？
そうですね、これは環境省の方で、外来生物法という法律のもとにですね、日本の、生態系を守るという取り組みが法律でもあるんですね。でその中で、はい、生態系被害防止外来種という位置づけになっている、もので、はい、要するにもう全国いろんなところに広がりすぎて、もともとそこにある生態系在来の植物とかが生きていける生態系のところにもうどんどん進出してもうすごいんですね、広がり方が一株で種が1万から10万粒、うん、出てきますので、
じゃあ種が落ちる前にとにかく、
そうなんです、もう夏になると花が開いて種に、はいなっていきますから、私たち去年から一生懸命やってまして、で今年も4月に80人ぐらいで子どもも入れて一斉に抜いたり、はい、で今現在も他の団体個人いろんな人たちで今除草を一生懸命してると。でこれがはびこってしまうと白砂という白い砂浜が、なくなってしまう。でプラス白い砂浜だからこそ生きて生きてるその浜ヒルガオとかいろんな従来の10種類ぐらいいる御前浜の海浜植物も、育たなくなってしまうんですね。だから何とかして、まあ、これ以外にもいろんな外来植物がいましてね、
はい、
大双葉ムグラさん、こっちは1年
3ってつきました。なんかお花が可愛いんですよね。
めちゃくちゃね、もう小指あるかないかぐらいの可愛い
花が咲く、
小さい可愛い。
でもこれもあんまりええやつちゃうんですか？
そう、御前浜にとってはもうこれはもうもっと もっとはびこって、
しなだれスズメガヤよりも、
うん、小さいんですけどね、もっともっとはびこって、1年そうなんで、秋には枯れていくんですけども、
はい、
厄介なのは枯れてしまうと、それが有機物として栄養分になってしまうんで、砂浜が土化していくんですね。
はあ、
ですからこれもちょっと除草すると。うちの すすり泣く愛の草のしなだれスズメガエは多年草なんで、
はい、
一旦上の方は枯れたりもしますけれども、根はしっかり生きていきますから。
これそもそももともとはどこからやってきたんですか？
しなだれスズメガエは南アフリカ。
南アフリカ、
それが1959年に四国 の、はい、行政が日本に輸入して、で、すごく根が土をしっかりぐっと止めてくれるので、うん、のり面緑化言いましてね、斜面の道路の土が落ちないように、そこに、はい、積極的にこういったのを活用していくということで、すごくある種 のそういう役に立っている面はあるんですけどね、
うん、
こういったものが種がどんどんどんどん広がるので、もともとそこの土地にはなかったやつなんで、逆に強い、わっと広がってしまう。
で、お前浜、高露園浜のもともとの植物が
押しやられてしまう。
でそのもともとって、例えばどんなものがいたんですかね。
ですからね、一つは10種類ぐらいって、今現在今のお月はね、浜ヒルガオがきれいに今咲いてますね。はい、観葉植物というのは海辺でしか育たないんですね。で、はい、海辺いうのは潮風があったりもし、
結構日光の暑さ、過酷ですよね。
で、過酷だからこそそれに適応した、うん、植生生態系が生まれるんですね。
はい、
ですから葉っぱがすごく太くてツヤツヤして、うん、水分を、はい、維持できるとか、砂浜に根を張るとかね、
うん、
独特の植生なんです。で今行くとね、浜昼顔がすごく綺麗に咲いてます。これ1日花なんで、1日咲いたら切れてまた次の咲いて、
はい、
今すごく綺麗ですね。
うん、
でこれから6月7月が浜子が海生病院の前あたりに群落があるんですけどね、紫色の美しい花が咲きます。
はい、
浜郷という香という字なんで、うん、香りという字ですけども、
いい香りがするんですか？
すごいいい香り。お香のもともと原料に以前は使われてました。
そうなんですか。
ですからいろんな簡易植物がね、あるのが、そういったものが育たなくなる、
ね、そういういわゆるオリジナルの植物がやっぱりどんどんこう侵食されてくるのはちょっと大変ですもんね。
そうですね。ですから今みんなでそれを抜いていく作業なんで、もうな、人でなんぼいても足りない状態ですので、
はい、
ぜひご協力いただけると嬉しいなと思います。
そうですね。浜大根っていうのも、これももともとのあれなんですか？うん、
浜大根の説としては大根が野生化した、
ね、
浜辺に適応して育っていったということで、葉っぱ見るとね、うん、野菜の大根の葉っぱと同じです。
じゃあなんかこう食べられそうですね。
ほんでね、僕いっぺん食べたんですわ、はい、お前浜の大根を掘って。
いかがでした？
はい、本に書いてあるようにもうとっても苦くて食べれないと、まさにその通りで食べましたけど苦くて、
ちょっと食用には向かない。
全然、うん、で通常の畑の大根はね、白い長いんですが、もう本当に細い、
うん、
大根状のものが小さくついてるだけですね。ただね、春を告げる観葉植物として一番先に3月下旬から咲き始めます、うん、お前浜では。ですごく綺麗な、
うん、
お花ですね。
ねえ、ぜひそんなもともとのその海浜植物っていうものをやっぱり守っていくっていうことは、本当にその生態系を守るということのやっぱり基本中の基本になるわけですよね。
そうですね。で、私なんか、うん、大阪の重曹の都会にはこんな海浜植物は当然ないんですけども
、
海が好きでしたんでね、
はい、
親がよく須磨とか、淡路島に連れて行ってくれて、
うん、
でそこでカニとか貝とか魚に子供時代から触れてたん で、で介護で疲れて、で自分の最後の、ね、人生の場所を探しをしてて、うん、でここへ来た時に宿川河口にこんな自然海岸が あった。でそこに貝殻とかカニさんとかね、でびっくりしたのはヤドカリ、
はい、
ヤドカリがいるんですよね。でもう夜店でヤドカリを見
たったり
海辺でヤドカリ見たのは初めてでね。でしかも先ほど福島さん言われたように都会の
中
に、
ね、そうなんですよね、
すぐそばのね。
で大阪湾いうのはほとんども埋め立てられて護岸工事されているので、そういう浜辺の生き物に触れられる場所って大阪湾の内奥にはないんですよね。
そうなんですよね。で
ここへ来てね、そんなんがあんのか思って感動して引っ越してきました。
意外と知られてないですよね。この西宮の人間は知ってるかもしれないですけど、うん、このちょっと離れたところだったら、
そうですね、はい、桜はね有名ですけどね、その宿賀の桜の河口に行ったらこんな海辺があるのか、しかも六甲があって宿賀があって海の海岸がある。でこれが御前浜の東の羽橋のあたりから、うん、見るともう絶景なんですよね、
はい、
もう僕なんか仕事で尼崎で職場が介護の仕事で戻ってきて疲れ果てると
それを見るだけでも
そうですね、夜景を見ながらそこでコーヒー飲んだり、あるいは朝、
はい、
そこで座るだけでもすごく癒されますね。
いや後半ではもっともっとこんな癒しをみたいなこともお話しいただきたいんですが、まあ、自然の豊かさを得られると同時に怖さも体験なさったっていうこともね、ちょっとお話も伺っていければと思います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
桜エフェ
今日の西宮再発見は浜川山の自然探検隊の代表の阿波野晋三さん、そして副代表の福島明さん、お二人に来ていただいて浜辺の自然と生き物を守る活動についていろいろ話を伺っているんですが、まあ、自然と共に生きる素晴らしさをねいろいろと味わってらっしゃると思うんですが、同時に自然の豊かさとそして怖さも実感したというそんな経験やっぱり阿波野さんもなさってるということで、
今年30年目迎える阪神淡路大震災の時、まあ、あの時は私箕面にいたんですけどね、震度4ぐらいでもうびっくりしまして、ただ今回西宮に引っ越してきて、7年前ですかね、2018年の9月4日、台風21号が、はい、近畿圏を襲った時はもう本当にね心底びっくりしました、まあ、海辺に住んでましてね、お昼間結構いい天気の感じもあったんですけどね、神戸の方に上陸したということで、で海辺をちょっとマンションの3階から御前浜が見えますんで見てると、はい、ものすごい風と同時に、うん、高潮ですね、はい、それがねもうあっという間に広い浜辺をもう水浸しにする、もう3メートルを超す高潮が襲ってきた時は本当に怖かったです、
ね、やっぱり自然の猛威というかパワーっていうのはねすごいものがあるんですよね。福島さんは、
はい、
東北の方の地震の後、
そうですね、
ずっと女川の方に行ってらして、
はい、
まあ、その復興にいろいろと尽力なさったわけですけど、
はい、
津波もねもう本当にすごかったですし、
まあ、職員派遣という形で、ね、はい、西宮市から女川町の方へ、まあ、3年ほど区画整理などでね行かせていただいたんですけれども、まあ、本当に一番初め行った時はですね、まだ復興なども手についていない状況で津波被災してそのままみたいなところあったんですけれども、まあ、本当にですね津波の、まあ、恐ろしさ、うん、まあ、津波防災の大切さというのを身をもってはい、まあ、感じたと、そういうような、まあ、東日本大震災ということもありましたね、はい、
まあ、本当にそういう 例えば海がすごく荒れた時っていうのは、なんか浜辺に後でもう、なんかいっぱいゴミが上がってきたりとか、もう凄まじい状況になるみたいですね。
そうですね。やはりその海の中にですね、いろんなゴミがですね、プラスチックゴミ含めて、うん、おるわけですね。それが、はい、潮の流れとか、風とかに舞い上げられてですね、うん、もう本当にですね、もう積もってるような状態になるんですよ、浜辺にプラスチックゴミ。それから、当然ね、台風大雨ですと、その川の方から竹やとか木やとか、もうあらゆるものが流れてきますので、そういうものが埋め尽くしているという状態。プラスチックゴミっていうのはもう当然腐りませんので、もうこのまま置いといたら大変なことになりますからね。また細かくなってプラスチック、マイクロプラスチックになって、いろいろと生き物たちに悪さをするというようなこともありますので、そういうのが浜辺に、堆積すると、もういち早く、撤去したいと、そういう思いに駆られるわけでございます。
今日天野さんが砂浜のこれマイクロチップみたいになったプラスチックですよね。これ大小さまざまなものがこう砂と一緒にっていうところを採取してきてくださったんですが、これは常にやっぱりこういう状況が御前浜、高麗浜でも見られるということなんですか？
そうですね。私が18年前引っ越してきたときは、もっと大きなプラスチックゴミがもういつも散乱してましたですね。ペットボトルとか瓶缶とかビニール袋とか、毎日のようにすごい量で、ですから我々活動定例会で御前浜クリーンアップした時も、そういう大きな目立つゴミも含めてね、もう何袋も何袋も溜まりましたですね。でそれから10年ほど活動みんなでしてきて、今ね大きなそういうペットボトルとかはみんな散歩してる人も取ったり、ポイ捨てが少なくなってきてたり、して目立たなくなってきてます。ただこんな一見綺麗に、海辺綺麗になったな思ってたら、
遠目から見るとね、
そうなんですよ、
とっても綺麗なんですよ。
そうなんですよ、はい、最近ね、
ところが
で、よーくね、よくかがんで目を凝らすと、5ミリ以下をマイクロプラスチックというんですけどね、もう5ミリ以下、もう3ミリ、2ミリ、1ミリ、あるいは人間の肉眼では見えないようなプラスチックゴミがもう無数にあります。
本当、キリがないんです。はい、
ね、これはもう由々しき問題ですし、もうどうやって除去していったらいいのかっていうのは本当に悩むところですよね。
そうですね。だからそのもうゴミとして海の中にものすごく溜まってしまっているやつをがたまたま打ち上がられた分だけを我々主に取れているだけなんですね。ですから出口だけじゃなくて入り口のところでプラスチックの製造、あるいは我々消費者としてね、生活の中でプラスチックはもう欠かせない、はい、ものになってるわけなんですけども、その中でプラスチックをあまり使わない、あるいはリサイクルする、ゴミを減量する、そういった産業政策とか私たちの消費者の暮らし方自体も変えていかないと問題は解決しないなというふうに実感しますね。
そうですね。さあ、そしてその浜川山の自然探検隊の皆さんが毎月1回第1土曜日に行ってらっしゃる、清掃活動プラスアルファ、今後もまたいろいろと楽しいプログラムっていうか、なんかこうためになるお話が ねついてくるというか、それがすごく楽しみだっておっしゃってる方がたくさんいらっしゃるようなんですが、今後はどんな活動をなさるご予定なんですか？
そうですね、次は6月7日第1土曜日が私定例会なんですが、久しぶりに海辺の生き物探しのプログラムをします。
本当に久しぶりですよね。
いや、そうですね、コロナがあって本当に、活動ができにくい。であとはですね、猛暑、夏場の猛暑で、
もうだって5月でも暑いですもん。
いや、そうなんです、で熱中症アラートが出たりして、もうこれはもう命健康に関わるいうことで、去年からもう7、8、9は屋外活動、野外ではもう活動を中止して、屋内でのセミナーに切り替えてるんですね。で、6月ギリギリなんとかちょっと引き潮に なるんで、はい、あのカニとかあのそういったものを探しやすいタイミングなんで、うん、久しぶりに頑張って生き物探しをしようと。で子どもたちがね一番喜ぶプログラムがこれなんですね。
そうですよね、目が輝いてますよね、
もうそれはね大人の私たちも一緒なんですけども、やっぱ子どもがね生き生きとあの生き物にやっぱ触れる、うん、カニちゃんとかあのイソギンチャクとか、はい、あのヤドカリとか、はい、で一生懸命取ってきて、うん、でこれ何言って好奇心いっぱいに聞いてくる、うん、やっぱりレイチェル・カーソンがあの言ってるセンス・オブ・ワンダーというその生き生きと不思議なものに感動する心を、
はい、
その姿を子どもたちがいっぱいその時感じる。でそれを見ている大人もまた感じる、いうんで海辺の生き物探しが一番楽しいプログラムです。それを今度します。
そうなんですか。本当にたくさんのね生き物たちがいるんですよね。
そうですね、本当見てるだけでも楽しいですし、今のセンスオブワンダーという話もありましたけれども、
はい、
まあ、今回ですねあの、まあ、あの講師として自然保護協会のですね、うん、まあ、大谷さんとかですね、あの生き物に詳しい方々、来てくださりますので、はい、まあ、ただ単になんかおるね楽しいねじゃなくってきちんと学びをあの持って帰れるようにプログラムを考えておりますので、
はい、
楽しみにしてあのいらっしゃっていただけたらなというふうに思います。
121回目の
催し
というか、はい、すごいね歴史もありますし、そしてあの誰でも参加していただいて OK というか、
あ、そうです、
自由参加なんですよね。
そうです、無料ですので、はい、
ただやっぱりなんかね皆さん運動に賛同していただいてメンバーになっていただく方が嬉しいですよね。
あ、そうですね、会員も募集しています。
、はい
はい、でこの時期はあの、まあ、いつもそのこういうプログラムと合わせて、
はい、
そのプラスチックごみの簡易清掃で外来種のあの除草、
はい、
そういったことも合わせてあのしていきますので、うん、ぜひご連絡いただければと思います。
はい、X など あのありますので、浜川山の自然探検隊というところでね、ぜひ検索していただいたら、出てくると思います。ボランティア募集中ということでございますので、ぜひたくさんの皆さんに参加していただきたいですね。
そうですね、はい、あのでたくさんの方に楽しんでいただけたらなというふうに思います。
はい、まあ、あのこの辺りはいろんなチームが、まあ、活動をしてらっしゃる、あの桜 FM のチームこんちゃんも、この前浜辺りで ね、
そうですね、
活動してらっしゃいますけど、
第3土曜日ですね、こんちゃんの方は、うん、はい、
そして第1土曜日は浜川山の自然探検隊の皆さんということで、もう本当にあの、ね、気軽にお散歩がてらお出かけいただいて参加していただくのもいいですし、いろんな知識とかね、はい、面白いことにも出会いそうですから。
そうですね、もうあの我々の活動日じゃなくてもまずはね、うん、ちょっと浜に来ていただいて、そうすると本当この自然とかもうこの風とかこの海の香りとかもう癒されるということもあると思いますので、
はい、
はい、気軽に来て楽しんでいただけたらいいのではないかなと。
もう本当にね、自然の中でね、こんなにあの豊かな生活があるんだということをぜひぜひ皆さんにもね、知っていただきたいですしね。
本当ね、西宮のいいところの再発見になると思いますので。
再発見、
はい、
ぜひ。さあ、というわけで今日は浜川山の自然探検隊の代表でいらっしゃいます阿波野晋三さん、そして副代表の福島明さん、お二人に来ていただいて、いろんな活動などについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして来月の第4金曜日は6月27日なんですが、鉄道デザイナーの大森正樹さんをお迎えして、デザインから見る鉄道と野球と題してお話を伺っていきます。実は今年は阪神タイガース球団創設90年、阪神電気鉄道開業120年、そして西宮市100周年という、まさに周年の ね、 ね、記念の年なんですよね。で、5月31日からは西宮市大谷記念美術館でも、あの、こういった関連の展覧会が開催されるそうです。どんなお話が伺えるのか、どうぞお楽しみに。 さあ、そして来週は5週目になりますので、この放送はお休みです。そして第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。来月6月6日は学芸員の江藤彩子さんをお迎えして、鳴尾の文化財を紹介していただきます。江藤さんへのメッセージもお待ちしていますね。というわけで、まあ本当に西宮っていうのは、もう都会のすぐそばに自然がいっぱいだっていうのを、今日のね、お二人の話からも、感じ取っていただけたと思いますが、本当に贅沢な住環境ですよね、西宮って。
本当にね、そう思います。
いや、引っ越してきた甲斐がありましたもっと引っ越してくるようにみんなに言うときます。
ぜひね、はい。みんなで楽しんで、ね、みんなで守っていけたらなというふうに思いますね。
そうですね。ただ本当に今おっしゃったみたいに、みんなでやっぱり守っていくっていうことも心がけていかないと、放っておいて自然がね、ただただその豊かさとかだけを享受できるものではない、やっぱり我々もそこになんか参加していかなきゃいけない部分もきっとあるんでしょうね。
せっかくね、西宮環境学習都市ということですので、はい、みんなで学びながら守っていけたらなというふうに思いますね。
はい、浜も川も山も、ね、はい、ぜひぜひみんなで守っていきたいですよね。ということで、今日は本当にいいお話をいっぱい聞かせていただきました。夏の暑い時はお休みですけど、ちょっとまた秋口からは、まずは6月がありますし、はい、それから秋口からまた皆さんにね、はい、第1土曜日は、
はい、またね、ホームページ X などで発信してますので、はいはい、我々の団体の活動、あるいは関連団体の活動載せてます、はい、見て参加していただけたらなと思います。
はい、阿波野さんがいっぱいチラシを巻いてるのになかなかボランティアが増えない、もうちょっと映像とかに来らなあかんかなとさっきおっしゃってたんですが、やっぱりそういう時代ですかね、これからは。
そうですね、うん、そういう発信してくれるメンバーがもしいたらと思いますので、そういう方も大募集中です、
はい、というわけで、ぜひいいなと思った方はボランティアに、ご応募いただいて、一緒に活動を繰り広げていっていただきたいと思います。阿波野晋三さん、そして福島明さん、本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来月。